おはようございます。私は成長年本部コーチの日向光晴です。第4回目の本日は、谷口正信成長年総裁の著書、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにをテキストにして、自然から学ぶ生き方というテーマでお話をさせていただきます。私は長崎県西海市にある成長年総本山でお仕事をしています。成長年総本山は約80万坪以上の広大な山々を所有しており、自然がとても豊かです。木々の葉は生き生きと輝いて、まるで大生命が躍動しているようです。また四季折々に美しい花々が咲き誇り、訪れる人々の心を和ませてくれます。私は最高の環境に恵まれた中でお仕事をしていると感じています。最近では長崎県佐世保市にあるアメリカ軍基地に勤務する多くのアメリカ人も家族連れで参拝に訪れ、写真などを撮ってとても楽しまれています。このように総本山の境内地の中で、大自然の中に身を置き、心静かに耳を澄ませますと、さまざまな生き物たちの声が聞こえてきます。それは小鳥のさえずりであったり、カエルや虫たちの心地よい鳴き声の響きであったりします。その心地よい響きに素直な謙虚な心持ちで耳を澄ませると、その響きの中に自分が溶け込んでしまい、自分の存在がなくなって、すべては一つにつながっていることを感じます。確かに目に見える姿形はみんなバラバラに見えますけれども、本当に実在する神様の世界においては、それぞれが個性を持ち、多様性が満ち溢れていながら、バラバラではなく、すべてがつながっていて、お互いが助け合い、生かし合い、結び合う大調和した世界であるのです。成長年では、この神様が作られたままの大調和した世界のことを実相世界と言い、この実相世界が本当に実在する世界であると説いています。この実相世界の具体的な姿については、神事に分かりやすく示されています。神事とは、成長年創始者谷口正治初代総裁に神様から示された言葉のことで、全部で33あります。その中の実相金剛神の神事に説かれている神様の作られた実相世界の姿について、本日のテキストではありませんが、谷口清張前清張年総裁の監修、新編成功録の44ページ前から4行目のところから、一部省略して引用いたします。実相世界は一つの神に作られ、一つの神の英知によって支配せられているから、秩序整然たる姿である。そこには山もあれば川もあり、植物もあれば動物もある。獅子も羊もあるが皆仲良く相戯れている。一切の人間、動物、諸霊、ことごとく調和して相反ものはない。したがって病気の人間は一人もない。山の形や川の形や植物の形やないし動物の形なども、仮に現象界のそれに似ていると思えばよいが、一層精妙なのが実相世界の姿である。引用を終わります。清張年では、神様の作られたままの実相世界は、山や川や植物もあり、獅子と羊がみんな仲良く相戯れ調和している世界であると説いています。私たちが生きているこの世界に似てはいるけれども、もって精妙なのが実相世界なのです。一方、私たちが五感で感じている現実の世界を現象世界と言い、この現象世界は神様を作られたままの完全円満な世界ではなく、私たちの心によって作られた世界です。心によって実相世界の大調和世界が現れもすれば、不調和な状態が現れもするのです。成長年は実相世界と現象世界を はっきり区別するところに特徴があります。私はある朝お祈りをしながら耳を澄ましているとカエルの鳴き声が聞こえてきました。その鳴き声を素直に聞いていると、ただそのままそのままと心に響いてきたのです。確かにただそのままが自然なのです。カエルは何も求めずに、かっこつけず、ただそのまま鳴きます。命の限り、そのまま鳴き声を響かせています。また花々は、何かを求めて咲くわけではなく、誰も見ていなくても、ただそのまま美しい花を咲かせます。私は自然から、そのままの心の大切さを教えられた気がしました。そのままの心とは、私たちの計らい心がない、神様の御心のままのことです。私たちがこの世に生まれたのは、神様の御心を現象世界に表すためです。そして、神様の御心を表したとき、本当の喜びを味わうことができるのです。私たちはとかく、周りと比較して悩んだり、苦しんだりしてしまいますが、自然は他と比較せず、与えられた命をただそのままに生きています。このように、自然は私たちに大切なメッセージを語りかけてくれるのです。ここで本日のテキストの299ページ、後ろから6行目のところから引用いたします。私のブログ、カラマツ模様を読んでいらっしゃる方は、すでに気がついていると思いますが、これらの神明に含まれた結びという言葉が、自然界の働きを最もよく表現しているのです。この結びの実についても、マサール先生はいろんなところで詳しく説かれていますが、それによりますと、分かれたように見えているものが一つに結び合わさることが結びであり、これによって豊かな世界が実現するということです。例えば、植物に花が咲くと、動物である蜂が飛んできて、花の中で受粉が行われて、やがて実がなる。実がなると、そこにいろんな昆虫や鳥がやってきて、その実を栄養源とし、豊かに成長する。さらに、その実の中に種があれば、それが遠方に飛んだり、動物に運ばれて新しい地に落ち、その植物もさらに繁栄する。結びの働きに関与する、いずれの生物にとっても、ウィンウィンの状態が実現する。それが自然界の顕著な特徴であるということです。引用を終わります。引用文にあるこれらの神明とは、古事記神話に登場する宇宙本源神の次に現れる二柱の神々、高見結びの神、神結びの神のことです。これらの神明にも含まれる結びの働きを意識し、生活に表すことが地球環境問題を解決していく上で寛容になるのです。具体的には、人と人、さらには人と自然、人と生物種など、結びの働きをしっかりと意識し、お互いが愛敬い、愛結び、愛はして、自然から奪うのではなく、自然に与える生活に変わっていかなければなりません。自然界の特徴である結びの働きの実践として、清張年宗本山では、お米作りの際、農薬を一切使用していません。とても手間はかかりますが、生物多様性を守るためです。無農薬で栽培するため、田んぼにはカエルやアメンボなど昆虫がたくさん生息しています。農薬を使用している田んぼと比べると、一目瞭然です。清張年宗本山田んぼは多様性が満ち溢れていますが、農薬を使用した田んぼに昆虫はあまりいません。人と生物種が結び合う調和の姿が具体的に田んぼにも現れているのです。このように神様の作られたままの完全円満な実相世界を現象世界に表すためには、神様の世界にある結びの働きを意識し、実生活に表すことが大切になります。ところが自然界は生存競争の世界、適者生存の世界という用語もあるように、弱肉強食の 奪い合いによって成り立っていると考える方も少なくありません。しかし自然界は奪い合いの世界ではなく、互いに結び合い、助け合う、共存、共栄の関係によって成り立っています。共存共栄とは、共に向上し合い、自分のためが相手のためになり、相手のためが自分のためになるような、助け合い、生かし合う関係のことです。自然界には全てのものが助け合っているという、理想的な関係がすでに出来上がっているのです。例えば、秋になり木から落ちた葉っぱは、土にとっての肥料となります。肥料によって肥えた土の中で、微生物は生きることができ、土の中を掃除します。微生物によってきれいに掃除された土からは、また木が成長し、秋になると葉を落とすという繰り返しになります。このように自然界には全く無駄がなく、共存・共栄の関係によって豊かに繁栄しているのです。さて、環境省の発表によると、地球上には様々な生態系が存在し、それらの生態系に定められた多様な生物が生きており、すでに知られている生物の総数は、全世界で約175万種であると報告されています。また、国連気候変動に関する政府間パネルである IPCC 第4次評価報告書において、今世紀末、地球の平均気温の上昇は約 1.8 度から4度にもなると予測されています。さらに、同報告書によると、生物多様性は気候変動に対して特に脆弱であり、平均気温の上昇が 1.5 から 2.5 度を超えた場合、動植物の種の約 20% から 30% は絶滅のリスクが高まる可能性が高く、また4度以上上昇した場合には、地球規模で 40% 以上の動植物の種の絶滅につながると予測されています。地球温暖化の問題を解決するためには、まず私たちが自然界の生物多様性によって生かされていることを日常の暮らしの中で実感し、自然との一体感を深めることが大切になります。しかし、都市化が進んだ現代では、70億を超える人類のうち約半分は都市で生活しています。そのため、日々の生活の中で実際に自然と向き合い、触れ合う体験を持つ人が少なくなっているのです。そこで、青鳥年総本山では、連生会において、生物多様性を実際に感じていただくため、インタープリテーションの方法を取り入れたプログラムを導入しています。連生会とは、合宿して青鳥年の教えを学び、実践する素養のことです。そして、インタープリテーションとは、直訳すると、自然解説のことであり、自然界から感じたことをそのまま表現することです。インタープリテーションの時間では、グループに分かれ、まず実際に自然の中に入り、五感をしっかりと働かせて、自然をよく観察します。そのための方法として、参加者は山歩きをしながら、自然をしっかりと見つめ、気になる自然物を探し出します。草木や石、花々など、見つけてくる自然物は人によって様々です。そして、どうして自分はこの自然物が気になったのか、また自分との共通点は何なのか、自然物を使いながら、グループの皆さんに自己紹介をします。自然から感じたことを発表し合いますと、感じ方も人それぞれです。例えば、ある方は石ころを見つめていたら、娘さんの顔に見えたそうです。その娘さんとは最近不調和でしたが、すまなかったと思えたと語ってくれました。またある方は、二股に分かれている木の枝を見て、自分はこの枝のように今人生の分岐点に立っていて、必ず伸びていくと語っておられました。それぞれの感じ方が全く違っていて、素晴らしいと思いました。自然界には多種多様な形や色が存在します。日常生活において、漫然と自然を見ているだけでは、それらの本当の美しさ、多様性に気づくことはできません。連生会の参加者は、五感を働かせて、自然に直接触れ合うことによって、自然界には多様性が満ち溢れていることに気づかされます。同じ葉っぱの緑色でも、全部緑は違っています。一方で、多様でありながら、 調和した美しさが自然でもあるのです。そして私たちの心の中には自然の美しさを感じる心が本来あり、その心があるからこそ生命と生命が互いに感応し合い、自然が美しいと思えるのです。なぜなら自然と人間は本来一体だからです。私たちが自然と人間は本来一体であることを実感するためには、合理的な生き方を優先させるのではなく、丁寧に生きることが大切です。丁寧に生きるとは、五感をしっかりと使って、自然と触れ合いながら生きることです。青鳥年は丁寧な生き方の具体的な実践として、クラフト作りや菜園作り、また自転車の活用など、極力二酸化炭素を排出しないライフスタイルを推奨しています。私も自転車で通勤をしておりますが、車を使っての通勤と違い、通勤中に自然を感じてとても心豊かになります。自転車は低炭素の交通手段でもありますので、地球環境問題の解決に向けての大切な一歩にもつながります。また自分自身も健康になり、体重が2キログラムも減りました。このように私たちが謙虚に素直な気持ちで自然に向き合うと、自然界には結びの働きが満ち溢れ、自然と人間は本来一体であることを教えてくれます。日常生活でも自然界の特徴である結びの働きをしっかりと意識し、神様を作られたままの実相世界の素晴らしき美しき世界が現象世界にも現れるよう、低炭素のライフスタイルを日々実践することが神様の御心を表すことにつながっていくのです。皆さんも明るく楽しく、低炭素ライフスタイルの生き方を実践しましょう。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。